主は今招いて言われます。だから誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、まさに新しいものが生じたのです。書詠賛美歌29番、天の御民も、賛美歌29番を声を出さずに歌詞を味わいつつ賛美いたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。あなたの真実によって導き教えてください。あなたこそ我が救いの神。私は日夜あなたを待ち望んだ。恵み深き愛する天のお父様、体感を過ぎ、寒さが厳しくなってまいりました1月の第4の聖日まで、こうして私たち兄弟姉妹を守り導いてくださり、また主によって教会へ招いてくださいまして感謝いたします。今朝も主を賛美し礼拝するために、こうして多くの兄弟姉妹と共に集まりました。そして日々主によって新たにされている恵みをありがとうございます。今朝は河原崎先生を通して主のメッセージ、御言葉を集いました兄弟姉妹とともに心を整えお聞きいたします。そのメッセージが今日から始まります新しい習慣を過ごす心の潤いとなるようにお願いいたします。語られます河原崎先生の力を強めてください。今日はまた伝道礼拝であります。初めて来られた方や、弓道中の兄弟姉妹が私たちと同じように主を受け入れ、救いの道を共に歩めることができますようにお願いいたします。先週兄弟姉妹お一人お一人が阪神淡路大震災のことに思いを馳せていたところ、トンガでは海底火山の噴火、また我が国日本では大きな地震と自然の脅威をまたも目の当たりにすることとなりました。自然を前に私たちはなすすべを持ちませんが、傷ついた人々のために祈り、そして私たちにできることは何なのかということを主のお力によって導きをお与えください。また流行り病の収束も遠のくばかりでありますけれども、必要なものは主が準備し整えてくださっておりますので、兄弟姉妹そして教会も守られております。どうぞこれからも守ってくださいますようにお願いいたします。今日は礼拝の後、プラチナコン、ダイヤモンドコン、金婚式がございます。そのお祝いを迎えられる信仰の先輩でもある兄弟姉妹の上に、これからも末永く主のいたわりと祝福が注ぎ続けられますようにお願いいたします。今日の聖日を迎えるにあたり、多くの奉仕者が準備をしてくださいました。それぞれ奉仕される兄弟姉妹の上に主の豊かな導きが注がれ、その役目を最初から最後まで全うできますように。また教会にさまざまな事情で集うことができない兄弟姉妹のことを、今私たち一人一人が目を閉じ心に覚えます。そしてここにいる私たちと同じく主が伴ってくださっておられることに感謝いたします。どうかその兄弟姉妹を特別に顧みてください。この祈り一切すべてを主にお委ねいたします。皆様のお祈りと合わせて、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
引き続きまして主の祈りです。賛美歌93の5A、主の祈り A、 賛美歌93の護衛をお開きください。天に増します我らの父よ、願くは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは続きまして詩編を購読いたします。今朝の箇所は詩編130編です。今朝の詩編の箇所は130編です。旧約聖書の955ページにございます。旧約聖書の955ページです。一節は司会者が購読いたします。二節は、会衆の皆様が購読してください。その後交互に購読いたします。それでは詩編を購読いたします。詩編130編、都に昇る歌。主よ、深い淵の底からあなたに叫びます。
我が主よ、私の声を聞いてください。泣き乗る耳を開いてください。
主よ、あなたが過ちに目を留めるなら、我が主よ、誰が耐えられましょう。
しかし許しはあなたのことにあります。あなたが
私は主を望みます。私の魂は望みます。主の言葉を待ち望みます。
私の魂は我が主を待ち望みます。夜回りが朝を明日にも増して。
イスラエルよ、主を待ち望め。主のもとに慈しみがあり、そのもとに豊かな贖いがある。
この方こそイスラエルをすべての過ちから贖ってください。
それでは増永さんにお祈りしていただき、続いて皆様もご一緒にお祈りいたしましょう。
恵みと御霊、天の父なる神様、尊い皆をあがめ、御父をあがめて、心から感謝を申し上げます。コロナ禍にある私たちではありますけれども、こうしてこの朝もあなたご自身が招いていただいて、こうしてあなたの前に皆さん方と共に礼拝を捧げる恵みを心から感謝をいたします。我々の日常生活が本当に窮屈な生活を余儀なくされておりますけれども、主よ、あなたがこの時も私たち一人一人を導き憐れんでおいてくださることを覚えて感謝をいたします。今日も伝道礼拝となっております。主よ、このところへ集う新しい魂をも、主よ、あなたが憐れんでいただいて、どうかこの時でありますけれども、主よ、あなたの前に立ち返るべき兄弟や姉妹を与えてくださることをお願いを申し上げます。私たちの本当に祈りが、本当に私たちの数々の行いが、本当にあなたに喜ばれるものとなることができますように、日々導きたまらんことをお願いをいたします。今日も御言葉をいただくことでありますけれども、どうか立てられております 大物座を尊く用いてくださることをお願いを申し上げます。この時私たちの胸の奥はこの子の中にあって礼拝を捧げることの難しいご高齢の兄弟姉妹もこの朝思いますけれども、主よホームページで礼拝をされておられる方、またその他の方でいろんな形でこの聖日を覚えて礼拝を捧げておられる方々の上にも豊かに臨んでください。共なる恵みを持って導きたまらんことをお願いを申し上げます。今日は特別に結婚記念日を迎えられる多くのご夫婦があなたの前に出ておられますけれども、主よどうかお一人お一人を尊く用いてください。そして本当に喜びにあふれるご家族でありますように、そのご家庭をも祝してくださることをお願いをいたします。ひとときあなたが私たちに御言葉を持って導きたまらんことを待ち望んでおります。皆さん方の願いと感謝に合わせて主の尊き皆によって感謝してお祈りをいたします。
アーメン。皆様お祈りいたしましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お祈りはそこまでにしていただきまして、次は聖書朗読です。今朝の聖書の箇所はヨハネによる福音書5章9節 B から18節です。新約聖書の168ページです。新約聖書の168ページにございます。聖書の後ろの方4分の1くらいのところが新約聖書の1ページとなっております。今朝の聖書の箇所はヨハネによる福音書5章9節 B から18節です。新約聖書の168ページにございます。
ヨハネによる福音書5章9節 B。 その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは病気を癒していただいた人に言った。今日は安息日だ。床を担ぐことは許されていない。しかしその人は、私を治してくださった方が床を担いで歩きなさいと言われたのですと答えた。彼らは、お前に床を担いで歩きなさいと言ったのは誰だと尋ねた。しかし病気を治していただいた人は、それが誰であるか知らなかった。群衆がその場にいたので、イエスはそっと立ち去られたからである。その後イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。この人は立ち去って自分を治したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせた。そのためユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと付け狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神を自分の父であると言い、自分を神と等しいものとされたからである。
それでは皆様ご一緒に使徒信条を告白いたします。 使徒信条は賛美歌93-4-1a にあります。賛美歌93-4-1a です。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。皆様お立ちください。あれは天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
アーメン。
お座りください。それでは川原崎主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いてとこしえの愛と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りを捧げいたします。天の父なる神様、この朝私たち一人一人の名を呼び、礼拝の民として招いてくださいました。神様、あなたを神として崇め、救い主イエス・キリスト様のその救いの御業を称え、心から喜ぶことができますのもあなたからの賜物です。聖書の御言葉を通してお声をお聞きし、あなたの救いへの招きをいただいていることは大きな特権でもあります。恵みの主よ、心を尽くしてあなたを尋ね求めるとき、あなたは私たち一人一人のすぐそばにおられます。ですからあなたに呼び求めます。あなたの愛と平安、喜びと力が必要だからです。このことをこれまで同様、これからも日々もっと自覚することができますように。そして今、あなたの恵みの中に信仰の怒りを投げ下ろすようにして、魂の憩いを得るときとしてください。私たち自身に、周囲の多くの人々に、様々な苦しみ、時にうめき叫び、また渇きがあります。とりわけ祈り続けております。コロナ禍からの助けと、またそれをとどめてくださり、収束に向かわせてくださることを、今日も切に祈ります。自然災害が続きます。トンガ諸島の海底火山爆発による災害からの救出と復興、これに携わる方々のへの助け、切に祈ります。合わせて国の内外のさまざまな災害からの助けを与えてください。また病床にある方々に、不安の中にある方々に、悲しみの中にある方々に、迷いの中にある方々に、イエス・キリスト様の復活とその命、共におられる臨在の勝利を確信させてください。イエス・キリストを信ずる信仰を持とうかどうかと心が定まらないでいらっしゃる方々に、救いの道はここにある。そのことをあなたが示し、確信してさせてくださいますように。一人一人がこの喜びの福音に預かり、福音に生き、福音を分かち伝える喜びに預からせてください。この週もそれぞれ一人一人のおる場所、 持ち場にお使わしくださいますように。この願いを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
今少しく開くことができないでいるんですが、神戸中教会に家庭集会というのがいくつかございますし、また諸教会でそうした働きが進められております。だいぶ前になるんですが、ある家庭集会で、そこの集われるご主人が方のご主人が集われたものですから、こんなことをご質問した記憶があります。神様を、聖書が私たちに表しておってくださる神様を、私のお父さんと考えたことはございますかとお尋ねしたところ、少しご高齢になられた方ですが、とんでもないことですと、恐れ多くてそんなこと言えませんとおっしゃってくださいました。しかしながら皆さん、教会の皆さんが天のお父様とお祈りされることに驚きを覚えます。それほど神様が親しいお方なのでしょうかと尋ねてくださいました。その方はその後にイエス様を信じてクリスチャンになられた方でもいらっしゃいますが、なるほどなと思って思い出しながら、今日の聖書の歌詞を見ながらそのことを思い出していた次第であります。愛する皆さん、天のお父様とお呼び申し上げていらっしゃいますか。初めてこのような礼拝に集われる方、天のお父様と本当に身近にお呼び申し上げて良いお方なんですね。さて、自然界は、まあ日本の国は四季折々こう移り変わっていきます。まあそれを楽しむことができるっていう、いやそんな自然界を楽しむことできないですよ。いろんな災害がありますし、今コロナにも翻弄されてますから、そんな楽しむなんてなかなかできませんと言いつつも、どこか私たちは自然を楽しむというところがございます。変わっていくこの自然界、流行も変わりますですね。また体制も変わっていきます。ちょっとこれからしばらくいろんな形で体制が変わっていくのかなと、まあ、政治の世界がガラッと変わるというよりも、ものの考え方やあり方が変わっていくのかなとこう思ったりもしております。時代が変わります。こうした中に取り囲まれておりますと、私たちは変化がないとどうも落ち着かない、私生活の中においても変化がないと落ち着かない、そんな面ちょっと持ってるかと思うんですね。単調な生活をしていますと、もっと変化を求めるところがあります。まあ、それは心情としてよくわかるんですね。しかし私たちのこの一度限りの人生において、変わることのない土台をいただいているか、いや変わることのないお方がいらっしゃるんだということを、この朝もご一緒に聖書の言葉を通してお聞きしたいと思うんです。変わることのないお方が私たちの土台となり、そのお方がいらっしゃるということが分かると、大きな安心を覚えるものであります。天のお父様とお呼び申し上げるお方は変わることのないお方、このお方は私たち一人一人に変わることのない愛を注いでおられるお方です。恵みも真実の約束も決して変わることないお方、変わりやすい私たちだからこそ、決して変わることない天のお父様を信頼して生きていく、そこに本当の安らぎを私たちは覚えることができます。変わることのない天のお父様は、私たちに変わることのない常しえの愛を注ぎ続けておってくださるお方であります。そのこと、今日ご一緒に開かれた、まあ、先回に、先月に引き継いだ箇所でありますが、ご一緒にお聞きしたいと思うんです。プリントで印刷してくださったものをお持ちの方も、このヨハネによる福音書の5章の最初のところがちょっと目を留めながら、38年間も長い思い煩いの中にいた人がいました。当時ベタサダという意見があったんですが、 ぐるぐるっとこうかき回されると市場に飛び込んだ人が癒されるという、まあ、そんな言い伝えがあったので、その周りにいた人たちがもう漏れ先にとこう入っていこうとしたんですが、一人の38年間重いご病気だった方がなかなかそれが自分でできなかったというので、阿弥陀苦しんでいた、悩んでいた人なんですね。そこにイエス・キリストが来られて一言、治りたいのか。もうちょっとここ正確に言いますと、本当に治りたいのかという意味合いの言葉です。本当に治りたいのか。そしてイエス・キリストという方はその人に、起きて床を担いで歩きなさい、言われた通りにしたところ、彼はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。それを前回お話ししました。今日その続きの箇所を9節の B から読みました。当時のユダヤの社会においては安息日、まあ今の私たちで言うと太陽暦で土曜日になる、週のあれでいくと土曜日になるんですけれども、ユダヤの人たちはその日を何にもしてはならない、静かに神の前に礼拝を捧げ、静かにして何もしない人たちともう決められていた。ところがイエス様が技をなされた。これはけしからん。誰がそんなことしたのかと問いかけた。そしたらその、床を取り上げて歩き出したその人が、いえ、誰だか、どなたかよくわからないんです。とにかく言われた通りにしたらそうなりました。と言った。それに対して、イエス様ご自身がどうも安息日のことで問題しているのでそこを差し去って、そして続いてその人に自ら自分の方、ご自分の方から私はこういうものですということを表しなさったわけです。ある意味ではここで本当の意味の出会いを彼はしたわけですね。聖書をご覧になっていただきたいと思うんですが、14節というところを見ていただけますでしょうか。イエス様がおっしゃった、なされたことをおっしゃったことですね。14節。その後イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。とおっしゃいました。この一人の人の人生38年間、不幸だなと思って閉じ込められていた。それは肉体の患いの中に閉じ込められていたわけですね。それも辛いことでした。その病気が治った、癒されたということはそれは良かった。しかしイエス様はこの14節においてもっと深刻な問題があるぞと言っていらっしゃる。もちろん病が癒されるということは大事なことで、嬉しいことですけども、あなたにとってもっと深刻なことはあるぞ。それが解決されないままでいるならば、やっぱり不幸のままに、肉体は癒されたとしても不幸のままの状態にいるんだよと言っていらっしゃる。どういうことかというと、誠の神様を知らないで自由に生きている。神様なんかいらっしゃらない方がいい。私のやりたい人生を歩んでいく。いや、その神様を信じて、信じようとしない、信頼しようとしない、それが罪だと言っているんです。その罪を持ったままで生きていくならば、もっと不幸だよ。その解決をいただいていないならば、もっと不幸だよ。さらに、さもないともっと悪いこと。もっと悪いことというのは、それを持ったままで人生終わるとするならば、永遠の裁きが待っているという、もっと恐ろしいことがあるんだよと。
イエス様はここで、
まあ永遠の裁きと言いますか、
それがあるんだよとおっしゃいました。
それがもっと悪いことという意味なんです。
ああ、この38年間病気を持っていた人に言われた言葉だな。いや、
その周りにいたユダヤ人たち、
一生懸命聖書の教えを守っていたけども、本当に神様のことまだ分かっていなかった。彼らに向かってもそれをおっしゃった。そして、この朝、今、ここにいる私たちも同じことを言ってらっしゃる。私たちは健康であるかもしれません。いろんな課題を抱えている。でも、もっと本質的なものを、あなたは解決を得ていますかという問いかけなんです。そのことをイエス様ご自身の方から現れてくださって、明らかにしてくださったのは、この聖書の箇所なんですね。皆さん、語る私も含めまして、皆さんはこの教会に来られて誰とお出会いなさいますか。今日はね、後で嬉しいこともありますし、みんなでお祝いするんですが、あの人と会う。それは大いにいいことです。教会に来られた、一週間お元気でしたかというお会いすること。私は今日あの人と会うために教会へ行くんだ。まあそれも決して悪いことじゃありません。でも大事なことは、皆さんお一人お一人、私も含めて、誰とお会いするのか。目に見えないお方ですけども、今も生きてらっしゃるイエス・キリストとお会いするのはこの教会なんです。教会にいる時だけでなくて、毎日毎日、このイエス様とお会いすること。そのお会いするお方が、もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起こると、私たちに語っておられるのであります。一人の人のお話をさせてください。まあ今日は伝道礼拝ですので、こういう話もいくつかさせていただきたいと思うんですが、そうですね、今から大体、38年前に召されなさいました。戦後、9歳の時に、昭和では21年に、まあ、非常に医療がまだ厳しい状況の中にあったのでしょうか、9歳の時、赤痢にかかりなさいまして、治療は少しうまくいかなかったんでしょうか。高熱により脳性麻痺になられた方です。結果 目で見ることと耳で聞くというそれ以外の機能を全部失いなさった。この方は生涯その病を持ちながら歩まれました。まあ教会に来ていらっしゃる方、あの人は水野源蔵という人なんです。刺繍がたくさん水野源蔵刺繍というのがありますし、祈祷会で使っている新聖歌の中に一曲だけその詩が入っていたかと思います。彼のところに一人の牧師が訪れました。神様はそういう出会いを与えてくださったんです。そして聖書を通して神様の特殊な愛を持っていらっしゃること、注いでいらっしゃること、それを表してくださったのはイエス・キリストであるということ、その具合が一心に表されたのは、あの十字架におかかりくださった お姿だ。そしてその死に勝利させて復活された、あのイエス様だということを、るる語られる中で、この水野さんは自分がその神様を知らなかった。信条ともしていなかった。それを抜きにして人生を歩んできたことを本当に心から悔い、生活を新たに、病気は治らなかったんですが、新たな出発をそこでされました。彼の生涯に神様の愛の光が照らされたのです。寝たっきりの闘病中の中で、多くの、まあ、瞬きしながらですね、意思表示をなさって、まあ、お母さんとか、ご兄弟の奥さんだったと思うんですが、意思表示をなさって、たくさんの詩を作られた。その中の一つを今日ご紹介したいと思います。キリストのご愛に触れたその時に、キリストのご愛に触れたその時に、私の心は変わりました。憎しみも恨みも霧のように消え去りました。キリストのご愛に触れたその時に、キリストのご愛に触れたその時に、私の心は変わりました。悲しみも不安も雲のように消え去りました。キリストのご愛に触れたその時に、キリストのご愛に触れたその時に、私の心は変わりました。喜びと希望の朝の光が差してきました。キリスト様の変わることのないご愛に触れた時に、今まで心の中にあった憎しみとか恨みとかそういうものが全部許されて、今生かされているという喜びに生きてらっしゃる、その思いを綴ってらっしゃる。 その後もいろんな不安が訪れたでしょう。それも悲しみも雲のように消え去りました。これから将来どうなるであろうか、しかし希望の光がそこに見出すことができたという歌をたくさん作られまして、49歳で父親の使命を終えられました。
愛する皆さん、罪を許すために、その結果である永遠の裁きから解き放つために来られて、十字架におかかり、身代わりの私たちに代わって死んでくださった。そして救いを成し遂げてくださった。そのイエス様に出会うならば、誰一人漏れることなく変えられる。水野源蔵さん、体は回復しませんでした。瞬きと聞くことだけでも心と人生が変わったのです。そのことを私たちに明らかにするために、キリスト様の方から現れてくださって、この地上に来てくださって、十字架にかかって身代わりの死を遂げてくださった。これがイエス・キリストです。さて、もう少しく見ていきましょう。先ほどの38年間の方が癒されて床を担いで、起き上がった人がですね、それはイエスだ、それを多くの人々に紹介したときに、そんな安息日にこんなことしていいのかという人間の掟に縛られている人が批判して、さらにイエス様はこうおっしゃった。今日の中心聖句17節ご覧ください。17節に、イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。ずっと働くのだ。父なる神様、天のお父様が働いていらっしゃる。そして私も働くのだ。それを聞いたガチガチの学者たちはですね、それは神様冒涜する方だと批判したんです。もう放っておけない、迫害し殺してしまえという、まあこれが十字架につながっていくわけですけれども、まあ人間の汚い心がそこに現れているわけですけれども、イエス様はずっと働いていらっしゃる。神様の常しえの愛というのは変わらないんです。今も働いている。私も働くのだ。どうぞこの聖書が書かれた時だけではなくして、このイエス・キリストという方は死んで蘇ってくださったお方です。復活されて今も生きていらっしゃるお方ですから、そのお方を私たちは今日礼拝しているのです。そのお方は今も働いていらっしゃるという、その神様の働きは休まれることがありません。制限もありません。この人だけに働いている、私には働かれないというのではなくて、今日初めて聞かれるあなたにも働きかけていらっしゃる。そして愛のゆえに、イエス・キリストご自身が今も変わらず継続して働いていらっしゃる。死んでよみがえってくださった方は今も変わることがない、働き続けておられるのです。どんな時にも、もう万事休すだと思う時にも働いていらっしゃる。今日はもう一人の方のお話をさせてください。この方ももう、そうですね、今から30年ほど前に召されなさった牧師でありますが、岡山県の倉敷の玉島というところで長らく牧師をなさって先生、河野進という先生がいらっしゃいました。 この先生は牧師であるとともに、岡山ハンセン病療養所で、慰問伝道を50年なさった先生です。お聞きの方、ご存知の方いらっしゃるかとも思いますが、
彼はマザーテレサと親しいお交わりを持って、場所は違いますけれども、共にそうした重荷を持って働いているという意識を持ってご奉仕なさった先生です。
おにぎりの詩っていうのがあるんです。一つ紹介します。海はどのように深くても必ず海底がある。悲しみや苦しみはどのように深刻でも時間という海底がある。微笑みという素晴らしい珊瑚礁がある。祈りという無限に浸透する光がある。
以前読んだ時にあんまり感動も覚えなかった、正直感動も覚えなかったんです。昨今心にこう迫る思いを持ってこの詩を読みました。これは単に海底というのはどんなに深くてもあるわけですね。そのことを覚えながら、まあ深い深海の底にも必ず海底がある。人の人生はどんなにどん底に見えてもそこにはそこにとどまるところがある。その場所は一筋の光も見えないかもしれない。もう暗くて孤独のような場所であるかもしれない。すべてから見放され見捨てられたように感じる場所であるかもしれない。もうそこから浮かび上がれないんじゃないだろうかと思えるかもしれない。どん底、もうそれ以上に落ちるところではないだろう。まあ、そのようないろんな形で悲しみとか苦しみをそういうふうに経験するどん底というものがある。しかし、とこしえの愛をお持ちの神様は、そこに恵みの御手を持って支えていらっしゃるんだという歌です。神様がお作りになった時の流れに、助けがある。はあ、こういう歌なんだな。そして同じように、そうした経験を持っていらっしゃる、そうした方々の微笑みも私の周囲にはある。何よりも、そのどん底にあって祈ることができる不思議な永遠の一筋の光、とこしえの愛を注いでいらっしゃる神様の御手があるという歌です。
なるほどなと思いました。年を重ねるっていいですね。時には死を味わうことも、少しの経験をそれに味わわさせてくださることがありますが、ビンビン響く方もいらっしゃるかもしれません。
私はこの詩を見ながら聖書の一つの言葉を思い出しました。その箇所を今日の宣教師に書いておきました。以前の、翻訳で、読みますが、とこしえにいます神は我らの住処であり、下には永遠の腕がある。どんなに落ち込んでもそこにはこの生きてらっしゃる神様の御手は、支えの御手があるんだということです。
今私たち使っている聖書ではこういうふうに翻訳されていますね。いにしえの神は隠れが、とこしえの腕で下から支えてくださる。
そういう見てがある。
どんなに私は今どん底だと思えても、今も働いていらっしゃるイエス様は、その身腕を持ってあなたを支え、限りない愛を注いでくださって、
こういう神様を信じてるんです。信じようとしてる。
お伝えさせていただいて
る。今も働いていらっしゃると言う、ここに書かれているお方は今も本当に働いていらっしゃる。どうぞこの特殊な愛を注いでくださったイエス・キリストに共に心を開いて、よろしくお願いします。だってあなただけが私のために十字架に死んで蘇ってくださったお方、感謝します。ここから始まる人生、そしてこの人生を歩まさせていただいている、どうぞこの愛が豊かにお一人お一人にありますように、今日その招きの中にあります。今祈りますか？皆さんも祈りの姿勢を持って、このご愛を受け入れるとき、その愛にとどまり続け、さらに豊かにいただくときとして導いていただきましょう。お祈りいたします。
天のお父様、あなたのとこしえの愛に預かる道を、イエス・キリストを通して明らかにしてくださいました。救い主イエス・キリストの十字架と復活の御業によって、成し遂げてくださいました。今私たち一人一人は変わることがない確かなその救いの招きに心を開いてお答えし、信じ休んじてお任せします。このとこしえの愛を注ぎ続けて、
私たち一人一人のこの体も心も霊も支え守ってください。今お一人お一人のうちにある祈りに心合わせて、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今そのところに一言お祈りを捧げてください。
すべてを主にお委ねいたします。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではこの後賛美歌を声を出さずに歌詞を味わいながら賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。献金は神様への感謝の印として捧げられるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美いたします。賛美歌475番、雨なる喜び。賛美歌475番を賛美いたします。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを藤村さんに捧げていただきます。
イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる、だから私も働くのだと。愛する神様、今日もこのようにしてあなたの前に礼拝を捧げることを許していただき感謝をいたします。イエス様は今も生きて働いておられるお方です。私たちの人生はイエス様の働きによって変えられました。感謝をいたします。イエス様の十字架のゆえに私たちの人生が変えられたことをもう一度覚えて感謝をいたします。ただいまからその感謝に触れ献金をお捧げいたします。この献金をあなたの御用のためにお持ちください。感謝しイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。正英賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さずに賛美いたします。正英の後、河原崎主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。